日曜日の朝に私たちはキリストの例え話を学んでいます。今日その7回目の学びになりますが、数週間前に私たちはイチジクの木 についての例え話を学びました。今日私たちが学ぶ箇所の中にまたイチジクの木についての例え話があります。イチジクの木はよく聖書の中に出てきます。旧約聖書の中でイチジクの木は神様の祝福の象徴であります。私は気がつかなかったけど、お隣さんの庭にイチジクの木があるそうですね。その木はちょっと小さいけど、場合によってイチジクの木の高さは8メートルぐらいになりますよ。そして幅、大きい場合は幅は6メートルぐらいです、ね。広い木だったから、暑い日に人々はよくそのイチジクの木の下でその影の中で冬休んだそうです。ヨハネの福音書第一章の中でイエス様は遠くからナタニエルという人を見ましたね。ナタニエルはどこにいましたか？イチジクの木の下にいたと書いてあります。だから、もしかしたら、その日は暑い日であって、ナタニエルは、その日の木々の中で休んでいたというかもしれません。普通、イチジクの木は、毎年実を結ぶけど、6節と7節を見てください。ルカの13章。6節7節ある人が、ブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人にいた、皆さん3年もの間やってきてはこのイチジクの木のなるのを待っていたのになっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですかと書いてあります。3年連続この木は実を結びませんでした。この7節の見なさいっていうのは英語では behold という驚きを表すという言葉です。ブドウ園の持ち主は驚いてます。もう3年もう実を結ばなかったんですね。そして切り倒してしまいなさい。この言葉は、ブドウ園の持ち主の怒りを表しています。もう、彼はもううんざりしていると言ってもいいです。やはり、ブドウ園の、何よりもブドウ園の持ち主をうんざりさせるのは、木を結ばない、実を結ばない木でありますね。しかし万人は、いや、もう一回木に実を結ばせる機会を与えてくださいと頼みましたね。万人は答えていた。ご主人どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし。それでもダメなら切り倒してくださいと書いてあります。ストーリー自体はわかりやすいですね。でも意味は何でしょうか。このブドウ園の持ち主、イチジクの木、ブドウ園の番人は何を象徴していますか。それを今から今一緒に考えましょう。まず、大きな一番ですけど、イチジクの木はイスラエルの国をの象徴です。持ち主の、ブドウ園の持ち主はイエス・キリストです。聖書の他の箇所の中で多くの場合は、オリブの木はイスラエルのシンボルですけど、ここではイチジクの木です。皆さんは創世記の12章の内容を覚えていると思いますけど、神様はイスラエルという小さな国を通して全ての人々を祝福することにしました。 アブラハムという人を通して、そしてその後神様はまずイスラエルに御言葉を与えました。預言者をイスラエルに送りました。イスラエルと契約をしました。イスラエルに本当にこういう全ての人々を祝福するために必要であるもの全部与えてくださいました。しかしご存知のようにキリストが生まれた時、もうイスラエル人は本当の信仰から神様から離れて、養育内によって義人になることに基づいている宗教を守っていました。今日まで多くの人々同じことをしてますね。自分の養育内によって天国に入ろうとしてます。しかし聖書には、私たちは恵みのゆえに信仰によって救われます。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありませんと書いてあります。誰も、どんなに立派な養育内であっても、それによって天国に入ることができません。七節にあるこの言葉に注目してください。三年もの間、イエス様が30歳ぐらいになったとき、その公の働きを始めました。そして3年間ずーっとイスラエルの町々に回って福音を述べ伝えました。自分の力を証明するいろんな奇跡も行いました。イスラエル人がキリストの話を聞いたとき、またキリストの奇跡を見たとき、キリストは本当にメシアであるとわかるはずだったけど、反対にイスラエルの宗教 の指導者たちは一歩一歩イエス様に反対しました。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。ヨハネの一章の11節です。ヨハネ一章11節です。キリストがルカの13章の34節で言ったことを見てください。こういう青を見ると本当にキリストの心の深い感情をこういう知ることができますけど、ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが雛を翼の下にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか、それなのにあなた方はそれを好まなかったと書いてありますね。イスラエルはイエス様を拒んでしまいました。十字架につけられる前にイエス様はエルサレムに戻りました。そしてエルサレムに入る途中、彼は道端に何かを見ました。マタイの21章の19節を見てください。何を見ましたか？マタイ21章の19節。道端にイチジクの木が見えたので、近づいて行かれたが、葉の他は何もないのに気づかれたと書いてあります。それでイエスはその木、イスラエルですよ。お前の実はもういつまでもならないようにと言われたすると、たちまちイチジクの木は枯れたと書いてあります。ずっとイエス様はイスラエル人にアピールしたけど、最後の最後までまだ何の実も結んでない木のようにキリストをもう拒んでいる国でありました。歯しかなかった。最後の最後までイスラエルの宗教の指導者たちはイエス・キリストを拒んでしました。そしてついに民も 十字架につけろ、十字架につけろと叫んでしまいましたね。だからこの実を結んでないこの一軸の木はキリストを拒んでしまった、イエスキリストを表しています。このブドウ園の番人は、これは父なる神様のシンボルと言ってもいいと思いますよ。だから読むときに私たちは父なる神様について二つのことを学ぶといけます。まず神様の忍耐、持ち主はもう切り倒しなさいと言いましたね。万人は、いや、もう一年待ちましょう。皆さん自分の、庭に果物の木を植えたと想像してください。そして一年経って、その美味しい実を食べに行きますけど、行くと、実が全然ありません。そしてもう一年待ちます。そして実を取りに行きますけど、実は全くありません。そしてもう一年待ちます。また同じように実を全然結んでいません。もう一年待つ人はいますか？もしかしたら私もう一年目でも、私の家の庭には八択の木があります。普通もう、実をたくさん産むけど、ある年一個だけでしたけど、なぜかわかりませんけど、ああ、もうダメだかったと思ったけど、去年またたくさん結びましたね。皆さんも毎年それを食べてますけど。だから、この晩には、いや、もう一年、待ちましょう。これは、私たちに神様の忍耐を、教える箇所ですね。神様の、その、性質の一つの特徴は忍耐です。聖書には神様は、忍耐深いと書いてあります。第二ペトロの三章の九節。第二ペトロの三章の九節、忍耐深い。聖書には神様は怒るのに遅いと書いてあります。ね、一回だけじゃなくて、九回も、神は怒るのに遅いと書いてありますよ。神様は忍耐深い方です。でも、神様について学ぶもう一つのことは、このことです。神様の忍耐に限界があります。前にも皆さんにこれを教えました。ね、この例え話に出てくる一軸の木の場合はあと1年。それはもう限界。ね、万人はあと1年間待ちます。実を結ばなければ切り倒します。前に時皆さんいたかどうかわかりませんけど、私はアメリカのお母さんたちがよく使う表現についてこう話しましたけど、想像してくださいね。子供たちはしてはいけないことをやってます。そしてお母さんは子供たちに注意します。ね。やめなさい！言いますね。ね。でも子供たちはお母さんのを無視します。それを続けます。皆さんの子供はそうしましたか？ね。数分後お母さんはもう一度やめなさいって言いますけど、子供たちお母さんも無視します。ついにお母さんはもう我慢できなくなってこれを言います。アメリカでは I have had enough、 一番近い日本語はもうたくさんだっていう意味だと思いますよ。よく使いますよ。どうですか、あなたの親はあなたにもうたくさんだと言ったことありましたか？あれ、まあ、日本語は違うかもしれませんけど、ね、あれは自分の子供にこのようなことを言ったことありますか？もうたくさんだ、ね、皆さんは驚くかもしれませんけど、時々神様はもうたくさんだ、もうたくさんだとおっしゃいます。ね、創世記の6章の中で神様は人間の見ました。そして人間が考えることも、することも、もう悪いことばかりでした。そして神様はもうたくさんだとおっしゃって大洪水が来ました。ね、創世記の19章の中で神様はソダムとゴモラという2つの町の罪を見ました。そして神様はもうたくさんだとおっしゃって、天から硫黄の火が 落ちて、その二つの町を滅ぼしましたですね。神様の忍耐には限界があります。じゃあこの真実に私たちどう答えるべきか、ね、神様は忍耐深い方でありますけど、その忍耐には限界があります。まずやはりキリストをまだ信じてない人はなるべく早く信じるべきですね。死を求めよう、お会いできる間に、近くおられるうちに呼び求めよう。イザヤの55章の6節。イザヤ55章の6節です。ね、この場合は1年だったけど、もしかしたら、1ヶ月、1週間、1日、かもしれませんから。そしてもうすでに、イエス様を信じる私たちは自分自身にこの質問をすべきです。私は身を結んでいるクリスチャンですか？あるいは私は身を結んでないクリスチャンですか？ね、そしてもう一つの質問、私が結んでいる身は、肉の身ですか？精霊の身ですか？どちらですか？ガラテヤ人の手紙の5章の中で私たちは二つの種類の実を見ることができます。見てください。キリストが私たちの、私たちを見るときにこんな実を見るでしょうか。ここは肉の行いと書いてありますが、肉の実と言ってもいいんですけど、肉の行いは迷惑であって、次のようなものです。淫行、穢れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものですと書いてあります。そして、五章の22節と23節には、もう一つの種類の実です。聖霊の実です。しかし、聖霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。と、こういう書いてあります。私たちは、実を結んでますか？もし実を結んでるなら、どんな実ですか？今日は、こうしましょうね。私たち一人一人は木であると、想像しましょう。今日イエス様はここに来て一人一人の身を見ます。イエス様は肉の身を見ますか？精霊の身を見ますか？これを考えると一つの質問は出てくるはずです。じゃあどうやって精霊の身を結ぶクリスチャンになるってできますか？ヨハネの福音書15章です。ヨハネの福音書15章です。4節と5節です。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからですと書いてあります。キリストにとどまること、すなわち定期的に祈りと聖書としてキリストと交わることは、これは聖霊の実を結ぶクリスチャンになる秘訣でありますよ。イエス様との交わりです。ある朝この祈りをしたクリスチャンについての面白い話を聞いたけど、朝です。祈ってます。神様、今日まで私はよくやってきました。嘘を一度も言ったことありません。一度も怒ったことありません。一度も不平を言ったことありません。一度もわがままになってません。しかし神様、今から私はベッドの中から出てくるから、あなたの助けが必要です。と言いましたね。その通りですよ。皆さん、ベッドを出るまで私たちは大丈夫ですけど、もう足が床につく瞬間から、 私たちには神様の助けが必要です。ね、ここに私の携帯があります、ね。大好きです。皆さんと違って私にとってこれ電話だけです。カメラではありません。テキストを送るものでありません。ただの電話です。ね、ただね、これを、まあ、2、3日ここに置いていけば、もう全然役に立たないものになりますね。なぜかというと、定期的に充電しないと。皆さんのもそうでしょ？こうしてください。ね。ね。充電器、コードがなければ、2、3日でこれは、全くダメなものになってます。これは私たちです。充電のコードはイエス様との交わりです。ね、これ、このことは通じるはずですよ。先生、先生もワイズ先生もいつも同じこと言ってるんです。聖書を読みなさい、祈りなさい、聖書を読みなさい、祈りなさい、聖書を読みなさい、祈りなさい。もう、いつもガチガチに言ってるんじゃないですか。なぜ私たちは皆さんその二つのことを進めているかわかりますか？四節と五節に、毎日、聖書を読む必要、祈る必要を説明する言葉があります。四節にはその言葉はなければです。なければ。あなた方も私に留まっていなければ、身を結ぶことはできません。五節にはその単語はならです。人が私に留まり、私もその人の中に留まっているなら、そういう人は身を結びますと書いてありますよ。ぜひ、日々、イエス様と交わりましょう。そしたら、神様が私たちの生活を見るときに、神様は聖霊の身を見るでできます。私たち身を結んでいるクリスチャンになるでできます。聖霊の実の他にクリスチャンが結ぶべき実はもう一つあります。この言葉を聞いてください。パウロの言葉です。ローマのクリスチャンたちに送った言葉です。私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たと同じようにいくらかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしました。これはローマのビテン手紙の一章に書いてありますけど、いくらかの実を得ようと思って、パウロはどんな実を得ようとしてますか？イチジクですか？リンゴですか？桃ですか？まさかバナナでしょうか？ね、いや、パウロはね、この実の意味はね、パウロの伝道によって救われた魂のことを言っています。それは身です、ね。他の国で私の伝道によって救われた魂がいたように、ね、私はローマで私がやる伝道について救われる人々の魂、その身を得ようと思っていると。ここで皆さんに非常に厳しい質問をします。今まであなたの伝道、例えば個人伝道か、あなたの証、あなたの正しい生き方によって、救われた人がいますか？一人でもいますか？今まで一人でもイエス様に導いたことありますか？あれは私たちは、例え話の中の身を結ばない木のようなクリスチャンですか？でも先生、ちょっと待ってください。私、牧師ではありません。宣教師ではありません。進学校に行ったことありません。伝道、私の責任ではありませんよ、先生。ね。伝道は、神様の働きをフルタイムにするように導かれた人々の責任ですよ。あ、そうですか。ね、聖書の中にはね、伝道は、その神様の働きを、それをフルタイムにする人々だけの責任であると書いてある聖書の箇所は一節もありませんよ。私たちみんなの責任でありますよ。全世界に出ていて、すべての人々に福音を述べ伝えることは、私たちみんなの責任です。 を作る、店に勤めているジャン、英語ではジャンという人の話を聞いてください。その店で働いている人々は、持ち主とジャンともう一人の方が言いました。ジャンはよくそのもう一人の方に福音を語ったけど、その人は全く無関心でした。全然聞いてくれないんです。でもある日、そのもう一人の人は、レジから本当のお金を取って、その代わりに、偽金と言いますか、を入れようとした時に、持ち主に捕まりました。そして、もちろん、もう、恥と罪悪感に満ちていた彼は。そして彼はジャンのところ、いつも福音を語っていたジャンのところに行きました。そしてジャンは彼にもう一回福音を語りました。そしてその方はイエス様を信じました。ジャンによって導かれた人は、ウィリアム・ケリーという人です。この中にはウィリアム・ケリーはどこにあるかを知っている人いますか？ウィリアム・ケリーはインドで伝道をした有名な宣教師です。彼は近代の宣教の父と呼ばれています。彼は牧師ではなくて、宣教師ではなくて、靴の店に勤めている一般のクリスチャンによって信仰に導かれましたよ。だから今日、私はこの教会の一人一人のクリスチャンにこのチャレンジを与えたいと思います。今日からこの祈りをしてください。神様、私は天に召される前に、私は一人でもイエス様を導くとできますように助けてください。個人伝道、証、あれはただ教会に誘う。私が初めて他の人をイエス様に導いたとき、私17歳でした。高校生でした。何をしたかというと、友達に、同級生に一緒に教会に行きませんか？それだけ。そして彼は日曜日の夕拝に一緒に行きました。そしてその晩、牧師が福音を語って、その晩、私の友達はイエス様を信じる決心をしました。方法はいっぱいあります。他の生き方と違う生き方をすることはもう一つの方法です。この前に司法に書きましたけど、上田教会の牧師小川先生は、9代でそういう勉強していたときに、もう一人の生徒のこういう生き方、他の方々の生き方と違う生き方、それを見て、そしてある日彼と話して、その人が教会に行っていると言いました。私一緒にいてもいいですかと言って、一緒にいて、そして小川先生は、救われました。今、上で、もう僕会をやってます。ぜひ、天国に行く前に、一人でも誰かを。もしかしたら今、私が言ってる間に誰かの顔か名前を浮かんでくるかもしれませんけど、ぜひ今日から神様、私は、誰々さんのあなたに導くてできますように助けてください。そういうその方に言う正しい言葉を与えてください。私その方の前で正しい言い方をすることができますように。また、ぜひ勇気を出して、チラシを渡して集会に誘ってください。ぜひ私たちは精霊の身をも魂の身をも両方それを結んでいる、そういう身を結んでいるクリスチャンになりましょう。